コーツ。今日はいろいろなスキルについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。いろいろなスキルがありますよね。例えば日本語を教えるとか、ポッドキャストを撮るとか、カフェで美味しいコーヒーを作るとか、今この世界でですね、いろいろな人たちがいて、いろいろな人たちが自分の得意なことをやって、助け合ってるわけですよね。で、この前僕はキャンプに行きました、友達と。で、友達の仕事はキャンプじゃないんですね。キャンプは趣味ですね。仕事は彼は食品会社で、醤油とか味噌とかの研究をしている人、あとドレッシングとかそういうのを作ってるんですね。彼はとても頭がよくて、大学と大学院で、化学ですよね、ケミストリー化学を勉強して、今は食品会社で味噌とか醤油とかを作ってるんですね。結構難しいらしいです、想像よりは。食品会社でいろいろなルールがあるんですね。そういうルールとか守りながら、美味しくて新しい味噌や醤油を作る、これが日本のちょっと食品会社の難しさですよね。なんかずっと同じレシピでずっと同じものを作る、これは大事なんですけど、それだけじゃダメなんですよね。コンペティターたちは、もっと大きい会社たちはいつも、もっとちょっとこういろいろなバラエティですよね。例えば塩が少ない醤油とか、塩が少なくても美味しい醤油とかね、ちょっとだしの効いた醤油とか、甘いやつとか、濃いやつとか、いろいろあるでしょ。で、そういうことをその競争相手はやってくるわけですよ。だから僕の友達の会社が今までね、こう100年間、多分100年以上の会社だと思うけど、100年以上のレシピを守り続ける、そういうプロダクトラインもあっていいけど、それだけではやっぱりダメなんですね。だからとても大変な仕事です。仕事はそんな感じだけど、趣味はキャンプですよね。だから僕と僕の子供と友達と友達の子供と男4人で男キャンプをね、大分でやった時に、僕は全然役に立たないわけですよ。でも友達がテントを作って、テントを作るだけでも結構時間かかるから、テントを作って、なんかテントのなんかリビングみたいに作って、テントのダイニングみたいなの作って、なんかいろいろあるんですよ。外のなんかこうテントみたいな、なんかあるでしょ、休憩するこう太陽だけを遮るテントみたいなのを作って、椅子何個あったかな、椅子が6個ぐらいあったんですけど、あとはなんか寝床ですよね、ベッドルームというか寝床も作って、なんかクッション置いて、いろいろやったんですよ。そして料理もしましたね、彼は。僕は料理は結構得意だけど、キャンプの料理はちょっと違うでしょ。なんか火を起こさないといけないし、なんかいろいろ違うんですよ、世界が違う。で、僕の友達は全部それもやって、素晴らしいですよ。じゃあその間僕は何をしていたかというと、子供たちと遊んだり、友達のためにライブラジオというか、一人でずっと喋って、友達をちょっとエンターテインしてたわけですけど、とにかくですよ、仕事だけじゃなくて、こうなんかそういうキャンプみたいなのを想像した時に、料理できる人とか、テント作れる人、なんかそういうスキルがある人っていうのがいると、やっぱりすごくこう便利ですよね。助け合うことができるからね。もしみんな僕みたいな人だったら大変なわけですよ。もうテントが立たない、テントを作る前にもう日が暮れて、もう見えなくなって、おいおいライトライト、でもライト忘れたみたいな。これがもし僕が 僕が4人いたらそんな感じになってしまうわけですよ。だからやっぱり違うタイプの人が周りにいた方がいいというね、まあそういう考えから、まあ確かに同じタイプの人で集まると楽しいよね。でもやっぱり違うタイプの人がいると、まあいろんなスキルがあるからね。それでまあファンタスティック4みたいなね、まあ、そういうアイデアですよ。それでまあ僕は今まあ僕の人脈ですよね。人脈、こうまあネットワークみたいなもの。僕の人脈って今何がメインですかっていうと、やっぱり生徒さんたちなわけですよ。そして今ポッドキャストを聞いてる皆さんなわけですよ。何か問題があったら誰かがやっぱりこう助けてくれたりするわけですよね。例えば覚えてますか、お尻の問題がありましたね。僕のお尻の筋肉ね、はい、お尻の穴じゃないですよ、筋肉の問題があって、でその時にポッドキャストで話したら、次の日かな、パテリオンでメッセージをもらいましたね。 R さんという人、アメリカ、多分アメリカだと思う、アメリカ人の人で、先生この病気はおそらく、名前はちょっと英語の長い名前なんで忘れてしまいましたが、そういう筋肉の問題だと思います。でそれを僕は調べたら、その通り、日本の医者はそこまで説明しなかったけど、まあ多分同じことを医者は分かってたんだと思います。僕にはその特別な言葉を使わなかったけどね、なんか日本語ではあんまりそれは使わない、病気の名前ですね。だけど英語だとよく使うみたい、まあよくというか、まあ、筋肉のねこう症状です。でそれを教えてもらって、ああそうだ、でその人は、先生もし同じことが次回起こったらまずストレッチをしてください、でこういうふうにお尻を上げてストレッチするといいですよと、日本語でメッセージをくれたわけです。でそれでやっぱりやっぱりすごいなと、俺の人脈はすごいなと、何気なくつながった人たちの中にいろいろなこう知識を持った人たちがいるわけですよ。でね、まあポッドキャストのまあリスナーというか、まあ、聞いてくれてる人は多いから、結構多いんですよ、何万人っているからね。何万人いれば、まあいろいろなさまざまな仕事の人はいると思うんですけど、生徒を見るとちょっとやっぱり様子が違ってくる、ちょっと偏りがあるっていうかね。例えば昨日ですね、月曜日、最初の生徒、昨日ねたくさんレッスンがあったんですね。で最初の生徒は、プログラマー、2人目プログラマー、3人目プログラマー、4人目プログラマー、まあ5人目は彼は投資家ですね、インベスターですね、投資家。次もプログラマー、次もプログラマー、はい。国はいろんな人ですよ、いろいろな国の人たちがいるのに、まあ全員プログラマーなわけですね。で次の日か、今日は、まあ、プログラマーいますね。1人、2人か。はい。他の人は、まあ、まあ、エンターテインメントになるのかな。エンターテインメントビジネス。まあ、エンターテインメントって言うとあれか。ちょっと僕は彼が何をしてるかよく、詳細はわからないけど、まあ、大きいエンターテインメントの会社ですね。映画とかの会社です。もう他の人は、次の日ですよね、まあ、プログラマープログラマープログラマー、ファイナンスの人が一人いて、だけど、リタイアした人もいる、そしてプログラマーか。で次がマーケティングですね、彼はマーケティングのシンガポールの生徒さんと、そしてプログラマー、次の人はプログラマーじゃない、大きい会社で、彼も何をしているのか、プログラマー以外の人の仕事の詳細がよく分かりませんね。なんでかな、なんかいろいろやるんですよね、その普通の大きい会社って。でちょっと分からない、実際何をしているか。多分なんか、いや分かんないな、いつもなんかいろいろなミーティングして、でも何の話をしているかよく分からない。 だけどプログラマー、まあプログラマーがやっぱり 80% ぐらいですね。まあそれ以上かもしれない。最近さらに増えたから、80% 以上の人がプログラマーなわけです。これはやばいですね。いや、いいんですよ。いいことは、なんか例えばやっぱり僕もテクノロジーとか興味があるから、なんかいろいろ教えてもらうことがあるし、プログラマーの面白さはプログラマーっぽい考え方ができるっていうことで、僕は結構それは人生に役に立つと思うんですよね。何かこう、まあ A か B を選ぶ、ね、でまあ A を選んだ、でその後もまた次の A か B かを選ぶ、選ばなかったら違う、選ばないっていうのはないんですよね。選ばないっていう間はあんまりなくて、で B を選んでもし間違ったらまたその先に訂正版の A と B を作ったり、まあまあいろいろそうやってなんかこう進んでいく感じね。とにかくコードを書き続ける感じで、それがまあ人生に役に立つと思います。まあいわゆるディシジョンメイキングですよね。何もしないっていうのは何の解決にもならない。でそれは僕は全然そういうアイデアなかった。なんか何もせずにちょっと祈ってるみたいなね。まあそういうなんか人生ってそんなもんだよねぐらいに思ってたんですけど、いや自分で決めることができる、ね、解決することができる。まあもちろん解決できない問題もあるんですよ。でも解決できない問題があるっていうことを気がつくためには、まあまずは考えなければいけないでしょ。とにかく、まあ、結構そのプログラマーの生徒たちと話してて、僕は結構こう自分の中に今までなかったような考え方がこうインストールされていくような、影響されるような感じがして、それはとてもとても素晴らしい経験なんですよ。だけどね、俺たちキャンプ行けるかっていうまあそういうもん。キャンプが得意な人とかいるかな、この中に。うん、まあ少し好きみたいな人はいたと思うけど、果たしてそこまでできるかなと。まあプログラマーもいろんな人いますけどね、もちろん趣味ではいろんなことやってるから、音楽が好きな人もいれば、美術が好きな人もいる、なんか料理が好きな人もいる、まあいろんな人がいるからね。別にまあキャンプに行くこともできるけどね。まあ、僕が言いたいことはやっぱり仕事はまあ一つですよね、ほとんどの人だけど、まあ趣味ですね、趣味とかまあ自分の自由な時間でやることですよね、趣味のようなもの、これはやっぱりいろいろ経験するといいと思いますね。仕事が同じであってもやっぱり趣味が違うと、またそこにこう人間のこう奥行きが出ますからね、と考えると僕は大丈夫かなと思いますよね。正直言って、まあ、さっきテント友達がテントをキャンプでテントを作っていた時に、僕はじゃあ何をしていたかというと一人で話してましたみたいな。おいおいおい、それは同じじゃん。趣味にもう少し奥行きを出した方が良さそうですよね。やっぱりこうポッドキャストと全然違うようなね。まあ例えばなんか。なんですかねちょっと僕はあんまりその奥行きが出ないかもしれない、もしかしたら。なんか2つの結構正反対のこととかに興味を持つのが難しいかもしれないね。例えばじゃあ仕事はなんかただこういう人がいるでしょ。仕事はファイナンスです、いつも、銀行と銀行のお金のやり取りをそれについてまあ管理する仕事です。でも趣味は、なんかこうさっきのキャンプですとかね、あとはなんか趣味はクラリネットですみたいな、まあ、銀行とクラリネットちょっと近いかな。でも趣味は例えばなんていうの、なんか何でもあるでしょ、なんか全然違うことね。趣味はなんかラーメンを作ることですみたいな、スープから全部作りますみたいな、おーみたいな。でもそれもちょっと銀行っぽいかな、なんかちょっと几帳面な感じ。まあまあ とにかくやっぱり自分の仕事と全然違うことね。ああ分かった、今分かった、全然違うこと。僕は毎日たくさん話をしている。いつも口を開けて、話をしている。これと正反対の趣味を今思いつきました。それは多分ヨガ、瞑想みたいな、何も言わずに目をつぶってじっとする。うわストレスだな、ストレスが多い。僕にとってそれは最悪です。本当に地獄です。なんかね、たまに言われるんですよ、奥さんとかに。あなたは メディテーション、そのヨガみたいのをした方がいいと、心を落ち着かせた方がいいと。いやー頭おかしくなっちゃうな、そんなことしたら、はい、まあまあ。というわけで、いろいろなスキル磨いてください。それではチャオチャオアスタレゴ、またね、またね、もうとに。